Okay. Hebrews chapter 11.
ヘブル人への手紙の11章です。
We're kind of on the back side of it, 17 through 40.
17節から最後40節までを今日は学びます。
I'll read it in English. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, In Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense.
17節から19節を読みします。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。
I remember many years ago there was a movie called The Bible.
何年か前にザ・バイブルっていう映画があったこと。
I saw it in the theater.
映画館です。私はそれを見ました。
It's over at the library too, but in a video. But it's the story. It starts with the story of creation.
今図書館にもビデオがありますけれども、その話は、天地創造のところから始まります。
And you know, it goes through the flood.
ノアの洪水があります。
And then it goes and it goes to the time of Abraham and when Isaac was born.
そして、まあ、アブラハムの時代まで行ってイサクが生まれます。
And it goes to it shows the scene where Abraham goes to Mount Moriah and he's about ready to kill Isaac and God intervenes and says stop.
そして、まあ、モリア山にアブラハムとイサクがまあ、イサクを捧げにその山に行ってでそこで、アブラハムがイサクをほふろうとするときに神の使いがそれを止めるというシーン。
And it was a very dramatic ending.
非常に劇的なエンディングです。
As Abraham realizes he doesn't have to kill his son, and instead God has provided a ram caught in the thicket there.
アブラハムはその自分の息子を殺す必要がなくてですね、神が、その代わりの生贄を羊を、用意していてくださったという。
And the movie ended there.
で、そこでその映画は終わります。
And I realized that movie, you know, could be viewed by either Jewish believers or Christians, and we both believe the same thing.
で、まあその映画はそこで終わりますので、ユダヤ人の人たちもまたクリスチャンの人たちも同じことを私たちは信じてますから。
And so this in the text this morning, the writer is writing to Hebrews, people who have been Hebrews all of their lives and have become Christians, and yet they're thinking of drawing back.
このヘブル人への手紙の作者というのは、ユダヤ人たちが、まあ、ヘブルというところに住んでいて、ずっと古い習慣を守っていて、でキリストに出会ってクリスチャンに変えられた、後のそのユダヤ人クリスチャンのために書かれた手紙。
And to them, this event of Abraham willing to sacrifice his only son to a Jew, that was like the paramount. That was like the greatest example of faith.
そして、このユダヤ人たちにとっても、アブラハムのこの自分の息子を捧げようとしたこの信仰というのは、非常に偉大な信仰の模範だったわけです。
And it was, you know, it's we read in Genesis where Abraham and Sarah couldn't have a child. They were beyond the age of childbearing.
で、それは本当に真実でして、アブラハムとサラは、初めは子供を持つことができませんでした。
It was to the point where it was impossible. God promised Sarah, "You're going to have a son," and it was impossible.
神様がサラにあなたに、男の子が与えられると約束されましたけれども、でももう年齢的に非常に不可能なところに来ています。
But God does the impossible. He loves to do the impossible.
でも神様は不可能を、実現される方です。実現、不可能を可能にすることがお好きな方です。
and she became pregnant and she gave birth to Isaac.
そしてマサラは、子供を身ごもってイサクを産みました。
And now 14 years later God calls Abraham to go and bring Isaac to the top of Mount Moriah.
そして、その14年後です。イサクが生まれて14年後に、神様はアブラハムに自分の息子のイサクを連れて、モリア山に行きなさいと命じられた。
This is Isaac, the child of promise, the one that came. It was impossible, but he finally came into the world. This is not any ordinary child, and God wants him to sacrifice him.
本当にイサクはもう不可能と思えるような状態のところから、神様に与えられた息子だったわけですけれども、そのたった一人子のサラから生まれた息子を、神様は自分のために捧げなさいと、生贄として捧げなさいと言われます
。 I mean, just imagine that. I can't even imagine how I would respond if God asked something like that of me.
想像してみてください。もう本当に私には、もしこれが自分に言われたことだったらとても考えられない。同じようなことを言われたらもう絶対できないと思うような、そのようなことだと思います。
But Abraham obeyed God. And he did. He brought Isaac up there, bound him, put him on top of the wood.
けれども、アブラハムは神の言葉に従いました。彼はイサクを連れて、その山に行き、祭壇を作って、息子をそこに、生贄として、くくりつけたわけです。
And at the last minute, I mean, he's got the knife, and at the last minute, a voice from heaven says, do not lay a hand on the lad, as they say in New King James, or don't do anything for him, to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son from me.
そして、まさにもうアブラハムがイサクをこう剣で殺そうとした、腕を振り上げたその瞬間に天から声がして、このように言われました。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。
You know, I think as many of us read this story, as we read this story, many of us are probably thinking, what would have happened?If God hadn't stopped him.
多くの人がこの話はよくご存知だと思いますけれども、おそらくですね、もし神様があそこでアブラハムを止めなかったらどうなってたんだろうって思ったことはあるんじゃないでしょうか。
But you know, God did stop him.
けれども神様はご自身でそれを止められました。
God could not act against his character.
神様という方はご自分の性質に背くような行動ということは取ることができない方です。
He was testing Abraham, and Abraham passed the test.
神様はアブラハムを、試されて、そして彼はその、テストに合格しました。
And God is omniscient. He knows what he knew what was going to happen before it happened.
神様は、アブラハム、全能の方ですから、全知の方ですから、アブラハムがどうするか、何をするかということをもう初めから知っておられました。
Now this act, what Abraham did, actually there are two things. First of all, it's an example of someone who is completely obedient to the will of God.
まず一つ、このアブラハムが取った行動というのは、神に完全に従う人の、お手本となっています。
I mean, he wouldn't even hold back his son.
本当にもうたった一人子さえこう惜しむことがなかった。
But also for the Christian, also it is a dramatic example of what God would do 2,000 years later on the exact same spot.
そしてもう一つ、このアブラハムの取った行動が表しているものというのは、それが、後に神様が全くその同じ場所でしてくださる、神様がご自身が、 その一人子を捧げるということをしてくださる、そのことを指し示しています。
God would offer up his son. What Abraham didn't have to do, and everybody goes, oh man, that was close. God did. He went all the way through.
アブラハムの時にはですね、神様が最後の最後で止めてくださったので、みんなはもうほっとしたと思いますが、ああよかったと思ったと思いますけれども、神様はご自身で、ご自身の一人子を捧げてくださって、全てを成し遂げてくださいました。
And he did it, of course, as a sacrifice for our sins.
もちろんそれは私たちの罪のために、生贄として、やってくださったこと。
Abraham is listed here as an example of the kind of faith that pleases God.
このアブラハムというのはここでは、神に喜ばれる信仰を持っていた人の一人としてリストに挙げられています。
Verse 17, he who had received the promises offered up his only begotten son.
17節にも彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人をただ一人の子を捧げたのですとあります。
It says, receive the promises. What promises?
約束を与えられていたとありますけれども、どんな約束でしょうか。
The promise that God would bless the whole world through his son Isaac. He would multiply him, and he would bless the whole world through Isaac and his descendants.
神様がそのアブラハムの息子のイサクを通して、あなたの子孫を、イサクから生まれてくる子孫を、もう星の数ほど増やして祝福するという約束が与えられています。
Abraham believed this.
そしてアブラハムはこのことを信じました。
He had seen God perform a miracle by giving him Isaac in his old age.
彼は、アブラハムは、もう本当にその年を取ってから、イサクを与えられたというその神の奇跡を見ることによって、本当にこの約束をすべて信じます。
And we see here in the scripture that kind of a picture into his mind. It says Abraham reasoned that God was able to raise him up.
そして、まあこの聖書からわかりますけれども、アブラハムは、その神を本当に信じていたので、イサクを捧げてもまた死から蘇らせてくださると信じていたと。
God said through Isaac.The world and his descendants, the world is going to be blessed.
神様はアブラハムにイサクを通してイサクの子孫から、子孫を増やすと言われたんです。
Well, then God says, "We'll kill your son."
で、その同じ神様は今度は、あなたの息子を、殺して生贄として捧げなさいと言われました。
So Abraham reasoned, "Well, God's word is true. God's going to bless the world through Isaac. So therefore, if he is sacrificed,God must have a plan to raise him up again.
ですからアブラハムとしては、神様が約束されてイサクを通してというふうに約束をされているんだから、イサクを捧げなさいと言われる以上は、今度はその死から彼を蘇らすことができるはずだというふうに考えます。
Up until this time in the Bible, there's no record of anybody being resurrected from the dead.
まあこの、その箇所が書かれた時まで、誰一人として、アブラハムがそのイサクを捧げた時までは、誰一人として死から蘇った者はいなかったわけです。
But Abraham reasoned, God is able to do it.
でもアブラハムは神には全てが可能だという信じる理由があったんです。
You know, we would do well to reach the same conclusion. God is able.
同じように私たちもそのアブラハムが出した結論と同じものを私たちは持つことができます。神は全てにおいて可能である。
Whatever challenges you're facing in your life, remember this. God is able. Nothing is too hard for God.
どのような試練に皆さんが会っていたとしても、神様には全てが可能であるということ。
Verses 20 and 21, by faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph and worshipped, leaning on the top of his staff.
20節と21節をお読みします。信仰によって、イサクは未来のことについて、ヤコブとエサウを祝福しました。信仰によって、ヤコブは死ぬとき、ヨセフの子供たちを一人一人祝福し、また自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました。
In Old Testament times, they would often, they would pass on the blessing. to their children.
旧約の時代にはよく、自分の子供を、祝福するということ。
They would lay their hands on them and often they would speak words of prophecy.
子供たちの上に手を置い、頭の上に手を置いて、将来の予言的なもの、予言を祝福して。
These were words that had to do with the child's future.
この言葉は、この祝福の言葉は、子供たちの将来をに関わる言葉です。
But this was a blessing done in faith because these things had yet to happen.
でもここで言ってるこの祝福というのは、まだ、そのことが起きていない、起きる前に信仰によって祝福されたものです。
These men spoke by faith, moved by the power of the Holy Spirit.
この人たちは、信仰によって聖霊に動かされて祝福を与えます。
Faith looks ahead.
信仰というのは、本当に先のものを見ます。
In order to live by faith, we need to be looking ahead.
ですから信仰によって生きるために私たちは本当に先のことを見ていかなければいけません。
Joseph looked ahead 400 years before he died as he gave instructions about his body. He said, "When I die, you're going to be here for a while, but when you leave this place, take my bones with you."
ヨセフはですね、400年先のことを見ていまして、自分が死んだ後に、あなたたちはまだしばらくこの地に残るけれども、いつかこの地から出る時があるから、その時に私の骨を携えて行ってくれというふうに子供たちに、自分の死んだ後のことを指示を与えました。
22, he says, by faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instruction concerning his bones.
22節に信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り自分の骨について指図しましたとあります。
Now Joseph could have, you know Joseph, the story of Joseph.
皆さんヨセフの話はご存知だと思います
か。He could have spent all of his energies looking back.
彼は、まあ、自分の過去のことについてですね、過去を考えることにも本当に全てのエネルギーを注いでもよかったと思います。
I mean, after all, he had a lot to be bitter about.
本当に過去を考えるともたくさんの苦い思い出が彼にはあります。
His own brothers sold him into slavery?
自分の兄弟が自分を奴隷に売り飛ばしてしまったんです。
He tried to do well when he was a slave.And then he was accused of a crime wrongfully, and he was thrown into prison.
まあその売られた先ので奴隷として一生懸命やっていたのに、本当に誤ったというか誤解を受けて罪に定められて、牢屋に入れられてしまいました。
These were bitter things.
すべて本当に苦い経験がたくさんありました。
Some might have thought Joseph needs therapy.
おそらく誰かは、ある人はきっとヨセフはもう本当に心のケアがカウンセリングが必要なんじゃないかというかもしれない。
He's got so much in his heart. He's got to go back through all of this and work it through.
たくさん心に傷を受けてるからもう本当にそういったことを一つ一つ過去に振り戻ってケアしていかなきゃいけないんじゃないかと。
But no, it says Joseph looked ahead.
でもそうではなくて、ヨセフは、本当に将来のことに目を留めています。
And with confidence, he focused on the promises of the Lord.
そして、主の約束に対して彼は本当に確信を持っていたんです。
The Israelites surely did spend 400 years in Egypt, and after that, God sent Moses to bring them out.
イスラエルの民は400年間確かにそのエジプトで奴隷として、いましたけれどもその後に神様がモーセを通して彼らを、エジプトから救われました。
Verse 23 through 27. I'm going to have Mika read that in Japanese. Please read it in English, English speakers.
23節から27節を日本語でお読みします。信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。 彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。
Pharaoh had ordered that all the Israelite babies, all the baby boys be killed and thrown into the river.
パロという王様は、すべての、ユダヤヘブル人の、生まれた男の子供を殺して川に投げ込むようにと命じられました。
He thought the Israelites were getting too powerful.
彼はそのヘブル人がイスラエル人がだんだんこう勢力が増してくるのを恐れたんです。
But after Moses was born, his parents hid him.
けれどもモーセが生まれた後、その両親は彼を隠しました。
I mean, just think of the atmosphere. What it would be the atmosphere of fear.
ちょっとその時の、環境を考えてみてください。もう本当に恐怖で包まれていたと思います。
But in faith, they said.This child is beautiful. This child is not going to be killed. He's got a future.
けれどもその中で信仰によってこの子は本当に美しい子だと、この子には将来があるから決して殺すことはできないと両親は考えます。
And so they made, you know this, you probably know the story. They made a basket out of reeds and put the baby in the basket and put it in the Nile River and it floated down and was found by Pharaoh's daughter.
おそらくその話はご存知だと思いますけれども、足で作ったバスケットにその生まれたばかりのモーセを入れて、そしてナイル川に流しました。そしてそれをパロの娘が見つけて取り上げてくれた。
And Moses grew up in Pharaoh's court as a prince.
そしてモーセはパロの娘の子としてその王宮で育っていきました。
The prince of Egypt.
エジプトの王として育っていたんです。
I won't sing that song, but anyway. It says later that Moses was called a prince, but instead of remaining a prince, he chose, verse 25, to suffer affliction with the people of God rather than to enjoy the passing pleasures of sin.
けれどもモーセは、成人した時に、その王とエジプトの王と呼ばれることよりも、むしろ25節にありますけれども、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむこと、それを選んだというふうにあります。
He gave up a life of luxury.
彼はその豪華な生活というものをもう手放しました。
And verse 26 said he looked to the reward.
そして26節で、報いから目を離さなかったとあります。
What reward?
どんな報いでしょうか。
He wanted a future with God.
彼は、神と、将来神と共にいることを望んでいたんです。
Egypt is a picture of this world.
エジプトというのは、この世を象徴しています。
Moses turned his back on the world. He didn't fear Pharaoh.
彼はモーセはこの世に手を向けました。彼はパロを恐れていなかったんです。
Pharaoh is like a picture of the devil, the ruler of this world.
このパロという人は悪魔を象徴しています。この世の支配者を象徴しています。
But instead he looked to God, verse 27, seeing him who is invisible.
でも、そのパロを信じるのではなくて、モーセは神様を27節にあるように目に見えない方を見るようにして神を信じたと。
Now here's a real example for us to follow.
ここに私たちが本当に従うべき、素晴らしい模範があると思います。
I mean, in this world, we live in a world that we're foreigners here.
この世で私たちは今この世界に生きていますけれども、私たちはこの世では異邦人、ある意味で異邦人です。
And there may be times when it's easier not to follow Christ.
で、まあ、ある時には、もしかしたらキリストに従わない方が人生が楽になる時があるかもしれません。
There may be times when you can escape being ridiculed or whatever.Just by, you know, just keep it quiet. Nobody needs to know.
もしかしたら、ある時にはクリスチャンであるということを隠すことによって、まあ、そう人からバカにされるとかそういったことから、逃げることができるかもしれません。
And it may seem like there's a lot of pleasure in this world. And, you know, I kind of want to enjoy it while I'm here.
そしてまたこの世には本当にたくさんの、楽しいことがありますから、まあ、私もここでなんか楽しめるんじゃないかと思うことがあるかもしれません。
Of course I'm talking about there's pleasure in the Lord. I'm talking about sinful pleasure.
あの、まあ、罪が関わっているその楽しみということです。
But like Moses, we need to look ahead. This world is not going to last much longer.
でも私たちは本当に目を上に将来に向けなければいけません。この世というのはそんなにいつまでも続くものではない。
Something much better is coming.
もっと、より良いものが、もう今やってこようとしています。
The promised land.
神の約束の地です。
28:29 By faith he kept Moses kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he who destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned.
28-29節。信仰によって遺言を滅ぼす者が彼らに触れることのないように、彼は杉越と血の注ぎ等を行いました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。
God, You know the story. God sent plagues on Israel or on Egypt.
ご存知のようにパロ、神様はエジプトに、災いを下されました。
Again and again and again and Pharaoh's heart was hardened.
何度も何度も災いを下されましたが、その度にパロの心はどんどん固くなります。
He wouldn't let the people go.
彼はイスラエルの民を去らせるようなことをしませんでした。
But the last plague, before the last plague, the Israelites were to slaughter the Passover lamb and put the blood on the doorpost, on the top and on the sides.
最後の災いが下される前に、イスラエルの民たちは、子羊をほふって、その血をドアの周りにこう、塗るように。
And that night the angel of death was going to pass over, and if the blood was not there, the firstborn would be killed.
そしてその夜に、まあ死の使いが、神様からの使いがこう町の中を通っていって、ドアのところに血が塗られてない家はそこに入っていて、そこの家の、まあ長男が殺されている。
This again is a picture of Jesus, the true Passover lamb.
そしてこれも、本当にあのイエス・キリストの本当の、杉越の子羊の、象徴となっている。
Because of our faith in Jesus, death passes us over.
私たちの信仰のゆえに、神はこれを杉越してくださいます。
30:31 By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace.
30-31節。信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。信仰によってユズラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。
Now here we come into the promised land. We come to Joshua and the story of Jericho.
今度は、話がヨシュアのところ、そしてエリコの話に、移ってきます。
When Israelites crossed the Jordan, they came into the promised land. This is the land God had promised them. They're now free people.
イスラエルの民たちはヨルダン川を渡って神様が約束された地に入ってきます。
But if they were going to conquer the land, the first thing they do was they must conquer Jericho because it lay right there and right in front of where they would conquer to the south and to the north.
そしてその約束された土地を、まあ、勝ち取っていくためにはまず一番最初にそのエリコという町を、勝ち取る必要があったんです。そこがその約束された土地の、まあ、一番最初の手前にあった土地でした。
And God gave them a plan.
そして神様は、その人々に神のご計画をお与えにな
りました。 It seems like kind of a weird kind of or strange plan.
ちょっとそれは変わった計画でした。
He said, carry the ark. Remember the ark of the covenant? Carry the, the priest carry the ark and all the people follow him. March around the city once and then don't say a thing. Just march around the city.
契約の箱を覚えてるでしょうか。契約の箱を担いで、 それを先頭にしてその後ろに従ってそのエリコの町を一周しなさい。その時何も喋らないでただ一周しなさいと言われます。
Can you imagine that? I mean, these walls were huge.
想像してください。もうこの、城壁というのは非常に大きなものです。大きな壁です。
And I imagine they just looked and they were to be silent and they were just to look and as they walked they must have thought this is impossible. We're never going to take this city.
おそらくですね、この人たちが黙ってこの城壁の周りを歩きながらこれを見て、これはこの町を取るということは不可能だと思ったに違いないと思います。
Next day they do the same thing.
次の日も同じことをします。
And next day and the next day and it's for six days.
6日間続けて同じことをします。
Now I can imagine at, by the end of the sixth day, every Israelite was absolutely convinced that this is impossible.
おそらくですね、もうこの6日目の最後の時には、すべてのイスラエルの民が、もうこれは絶対不可能だと確信を持ったと思います。
They had seen every brick in the wall, and they knew we cannot take this city.
もうこのどこも壊れてない壁を見て、もう私たちには絶対この町を取ることはできないと思ったと思います。
And they couldn't in themselves.
もちろん彼ら自身の力ではできませんでした。
But what God was, I think, what God was trying to do them was to con-Get them to the point where they're convinced we cannot do it. Let's look. God can. God's got to do it, or it's not going to get done.
でも私たちが自分の力でああもうダメだできないと思った時に神様に頼ろうというふうに目をそちらに向けることができる。
And I think we need to be convinced, really, absolutely convinced that the problems in our lives are such that if God isn't going to solve it, it's not going to get solved.
ですから私たちも自分たちの人生の中で問題が起こった時にもう自分たちにはどうしてもできない神以外にはこの問題を解決することができないというところに、確信を持つことが
Those problems that we run over and over in our minds until they just vex us and we can't figure out, oh, how is this going to work out?
もうこのような問題が起こるとも何度も何度も頭の中でこう考えてもう本当にそれに悩まされてああもうどうすることもできないという思いになります。
And it's often at that point when we're fully convinced that there is just no way that I can do this, then God's ready to act.
でそういった時にも
Did you hear it?
もう完全に自分では無理だと思った時に、本当に、そこに神の力を期待することができる。
On the seventh day, they walked around seven times.
7日目には、イスラエルの民たちは7回その城壁を回りました。
And then Joshua said, "Shout, for the Lord has given you the city."
そして最後に、ヨシュアが、叫べ、主がこの町を私たちに与えられたと。
And those huge walls just collapsed.
そしてその途端にこの大きな壁が、崩れ落ちたんです。
And here it's listed as an example of faith.
で、それが、ここに信仰の例としてリストに挙げられています。
Obeying God when it seems impossible.
不可能だと思えるときに神に従うということ
です。And to know that only God has the answer to our problems.
そして、神だけがその問題を解決する方法をご存知であるということを知る。そのための、模範がここにあります。
I'm going to ask Mika to read 32 through 35.
32節から35節の前半をお読みします。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。女たちは死んだ者を蘇らせていただきました。
Okay. The writer speaks more of the heroes of faith, and that saw God do mighty things for them.
ここで、作者は、もっと、さらに信仰の、英雄たちをリストに挙げていて、彼らを通して神がどのように全能な力を働かされたかということを見ています。
But here we come to verse 35b, and then all of a sudden, It changes. Just look. And I'm going to ask Mika to read from 35b through 38.
で、まあ、今度35節の後半から少しその信仰の現れ方が違ってきます。それを作者は書いていますから、続けて35節の後半から38節をお読みします。また他の人たちはさらに優れたよみがえりを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ鞭で打たれさらに鎖につながれ牢に入れられる目に遭いまた石で打たれ試みを受けノコギリで引かれ剣で切り殺され羊やヤギの皮を着て歩き回り乏しくなり悩まされ苦しめられこの世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。
In these verses he talks about people who suffered by faith.
この箇所では今度は信仰によって苦しんだ人々たち。
Now here's a truth that we don't really want to hear, but it's true, whether we want to hear it or not.
でこれはもう本当に私たちはあまり聞きたくないようなことですけれども、でも実は、事実であるということです。
Christians suffer.
クリスチャンは、苦しみがあります。伴います。
There's no guarantee that because you're a Christian, you're not going to suffer.
クリスチャンだからといっても苦しむことがないという保証はどこにもありません
。 And when you do, if you suffer, know this, it is not evidence that you lack faith, as some have taught.
けれども、クリスチャンとして苦しむときにそれは信仰がないからだ、信仰が足りないからだというふうに、まあ、言う人もいますけれども、決してそんなことではないということを覚えていてください。
As we read, if you read through church history, you see there's a tremendous amount of suffering throughout the history of the church.
この初代教会の歴史を見ていくと、本当に、もう数えきれないほどの大きな苦しみがこの教会の中にありました。
And as we sit here comfortably, I hope you're comfortable, as we sit here this morning in, with freedom, worshiping God,All around the world, millions of Christians are persecuted.
今朝私たちはここで、まあ、居心地よくですね、自由に座って神を賛美していますけれども、この、世界中には多くのクリスチャンが今この時に、迫害に遭っています。
In China, I mean millions of Christians.
中国ではもう本当に何億という人たちが、
And they are persecuted.
迫害を受けています。
Don't believe the political people that say, well, we have freedom. They don't have freedom of religion. They're persecuted there.
まあ、政府が私たちは自由だと言いますけれども、そんなことは信じないでください。中国には本当に迫害がたくさんあります。
All throughout the Muslim countries, in Iraq right now, Christians are just pouring out of that country because the Muslims are persecuting.
そしてまたイスラム圏の国、特にイラクでもそうですけれども、イスラム圏の国では本当にクリスチャンたちはもう大きな迫害を受けています。
And so often these people are suffering in secret.
でここにある人たちも、本当に静かに隠れたところで、迫害を受けています。
But they're not secret to God. God knows it.
けれども神の前にはそれは隠されています。
And God will give them faith, will strengthen their hearts to faith.
神様は、信仰に力を与えてください。
Who knows? We should pray for them. Who knows? Someday we may be the ones who are persecuted.
私たちもいつ、この中の誰かが迫害に遭うかどうか分かりません。私たちはお互いのために祈る必要があります。
I'm a person, to be honest, I'm a person who does not like pain.
私は、痛みをあまり経験したくないと思っています。
I work, as you know, I work at two different schools in Yokohama.
私は横浜にある2つの違う学校で今教えています。
And each of them offer a free health check at the beginning of the year.
そして、まあ、どちらの学校も年度の初めにただで健康診断を受けさせてくれます。
And one of them is more thorough than the other.
で一つの方はもう本当に完璧な健康診断です。
The thorough one, that's the one Sean works at.
非常にも完
全な。But I talked to Sean one day and he said they make you drink this stuff.
で、まあ、ショーンさんもよく知ってますけれども、ある時なんかこう飲まされるんですね。
And I kind of looked at him, you know, and I chose the other school. I don't want the pain.
で、まあ、それを見てちょっと嫌だなと思って、私はもう一個別の学校の方の健康診断を受けました。
You know, I don't really fear death. In the fact that what's going to happen after I die, I know what's going to happen after I die. I'm confident. I'm at peace.
私は死というものを恐れてはいません。死んだ後にどうなるかということを私はよく分かっていますから、その死というものに平安があります。
But for me, it's the act of dying that I really don't want. What's it going to be like? You know, I kind of fear that.
けれどもそのどのように死んでいくかというその死んでいく過程工程がはちょっと恐れがあってそこにもし痛みが伴うんだったらちょっと恐ろしいと思います。
But there's a story in the Bible that gives me comfort, and who knows, maybe it'll comfort somebody else here.
けれどもまあ聖書の中にその殉教していく人たちの話の中で非常に慰められる話があります。
And that's the story of Stephen, the firstMartyr of the Christian Church.
これは最初の、キリスト教会での、まあ、最初に殺されたクリスチャンの、ステパノの話です。
When the church began to be persecuted by the Jews, they took him out and then and he preached this long sermon to them.
まあ、ユダヤ人たちがクリスチャンを迫害してましたけれども、ステパノはそこで、長いまあ、説教を彼らにします。
And instead of an altar call, they took him out and wanted to stone him to death.
そのユダヤ人たちはもうその裁判所に連れて行く代わりに広場に引きずり出して彼に石を投げて殺
します。 In Acts chapter 7, 55-56, it says, just before he was going to die, but he said, being full of the Holy Spirit, he gazed up, he looked up into the heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God and said, Look, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God.
けれどもその時に、使徒の働きの、7章の55節のところにありますけれども、ステパノはこのように言っています。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。
God was with Stephen when he died.
ステパノが殺されるときに神様がステパノと共にいてくださいました
。 His face was glowing. It says he was like just ecstatic. He was just wonderful.
もう彼の顔は本当に輝いていた、栄光で輝いていたというふうにあります。
God is going to be with you and he's going to be with me when we die.
ですから神様は同じように、皆さんが死ぬ時にもそしてまた私が死ぬ時にも共にいてくださいます。
The last two verses, and all these people having obtained a good testimony through faith did not receive the promise. God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us.
39節と40節。この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。
All of these examples had one thing in common.
このすべての信仰のリストの中には一つの共通項があります。
The first people, the people that did great things and the people that suffered, they had one thing in common.
素晴らしい、信仰によって褒められた人たちもまた、信仰によって苦しんだ人たちも同じ、一つ共通した点があります。
They did not receive the promise they were looking for while they were on this earth.
彼らはこの地上に生きていた間に、約束されたものを手に入れることができなかった。
We need to grab onto this fact. Heaven is where it's at.
私たちはその事実をしっかりと掴んでいなければいけません。天国というのは、天国というところにその約束があるんです。
I heard one Christian musician say, you know, compared to heaven, living here is like living in a garbage can.
あるクリスチャンのミュージシャンがこういったのを聞きました。 クリスチャンとして、天に住むことを比べたら、この地上で住むことはまるでゴミ箱の中に住んでいるようなものだと言ったこと人がいます。
As you know, we went back to the States last summer for a month.
この間の夏に私たち家族は1ヶ月ほどアメリカに行ってきました
。 And the last part of our trip, we were staying in the Seattle area.
そしてその旅行の最後に私たちはシアトルのあたりに行きました。
And, you know, my family had been staying with different people for a long time, and there was a bit of stress, you know,
built up. 私たちの家族はいろんな人のお家に泊めさせてもらって転々としていたんですね。ですから、ちょっとストレスが溜まってきていました。
I mean, not from me. I just love, I kicked up my feet. Yeah, you know, I'll take another help.
まあ、私は全然そんなことはないんですけど。
Anyway, so I thought, what am I going to do? I know, Seaside, Oregon.
でどうしようかなと考えたときに、あ、オレガンにあるシーサイドというところがいいと思いました。
It's this beautiful place. If you've ever been there, they've got this beautiful beach, and this town is just wonderful.
非常に美しい海岸がそこにあって、そしてそこにある町は本当に素晴らしいところです。
White sand that seems to just go forever.
もう白い砂浜がずっと永遠に続いてるかと思うぐらい。
It's cool. It was a hot August, and it's always a cool breeze blowing.
でその暑い夏の中で本当に涼しい風がいつもこう吹いています。
I thought, oh, the kids and Marie and the kids are gonna love to see this place.
でも本当にマリーさんもそしてまた子供たちも、それを本当に喜んでくれると思う。
So we drove there. We drove from Seattle and kind of over Seattle over almost to the coast. And there's a town called Astoria. And then you're almost to Seaside.
そしてまあそのシアトルから車でずっとこうドライブしていって、でアストリアというところを通って、もうすぐでそのシーサイドに着くところでした。
But one thing I knew, my digital camera, I'm a high-tech guy now, digital camera was almost full, and I wanted to empty it out.
まあ、私はその途中でですね、自分の持ってたデジタルカメラが、もうデータがいっぱいだったことを。
I wanted to burn them onto a CD so it could, you know.
ですから、CD にそれを、メモリーを焼き付けて、デジカメの方を空にしたかったんです。
So at this last big town, we kind of looked around, we found a Fred Meyer. Fred Meyer is like Walmart, Kmart, Stuff Mart, whatever Mart, you know, they're all the same.
で、まあその、行きたかった場所に着く前に、ちょっと手前のところの町で、フレッド・マイヤーっていう、まあ、大きな、スーパーみたいな、ウォールマートみたいなところがあったので、そこに行きました。
And I went to the camera department and I was looking at my watch. I'm going, because I booked a hotel right on the beach.
でも、私はそのビーチのところに、すぐそばのところにホテルを予約していたので、もう時間を見ながら、早く早くと思って。
And I thought, oh, it's going to be great, but man, the time's going by. Come on. And the lady in front of me.Had like 300 pictures.
でそこで、まあ、そのフレッド・メイヤーでその CD に焼き付ける作業をしてもらってたんですけども、なんか前の女性は300枚もなんかそれを、ね。
And she was wanting to alter them, you know, doing all the options. Well, anyway, I was waiting and waiting. Finally, I got my CD.
で、まあ、ずっと私は待ち続けて、やっと最後にその CD に焼き付いて。まあ、もらうことができました。
And so I got the CD and then I went and found the family. There, you know, it's a big store. I went down the aisles. Oh, there they are. And, okay, let's go, let's go.
で、やっとまあ CD を受け取って、でまあ、大きいマーケットですから、子供たちと家族が別のところにいたので探しに行って、あ、いたいた、さあ行くよって言いました。
And as we're walking out, Yoshiki, he goes back and he starts, I want to go back. Where are you going? I said, come on.
でまあ、行くよって言ったら息子のヨシキがいや僕はもっとここにいたいって言って戻っていこうとするんです。
We said, but there's a toy I want to look at.
もっと見たいおもちゃがあるんだって
言って。And I said, well, son, where is it?
で、どこにあるんだそれは。
He said, I don't know. I don't remember.
わかんない。どこにあるか覚えてない。
And I said, son, we can have more time to go to a store like this.
で、ヨッちゃん、僕たちはもうこういった店なんて、いつでも来ることができるんだよ。
Well, his, you know, he didn't understand. He was pouting. You know, and I kind of dragged him out of the store.
でまあ、彼はもう分かってくれなくて、なんかちょっと膨れ面をしてて、もう私はもう無理やり彼を引きずり。
And he was just, you know, coming into the car and getting in the car and... But within 30 minutes, we were to seaside, and it was beautiful, just like I thought it was going to be.
でまあ、30分後にはもうその美しいシーサイドに着いて本当に素晴らしくて期待してた通り の,
We checked into the hotel. We had a beautiful view of the beach and we couldn't wait to get out there and enjoy it.
でもホテルにチェックインしてもうそのすぐ目の前に美しい海岸があってもう本当に早くそこに走っていきたいという
And Yoshiki, you know, he was one of the he was just running up and down. He thought it was great. Yay! You know, this is great.
でもYoshikiよっちゃんは本当に一番喜んでもうやったって言ってもう真っ先に駆け出していきました。
And I couldn't resist telling him. I said, "See, you see, son, this is what I wanted you to come to. This is why I wanted you to come out of Fred Meyer. I wanted to come here."
もうそこで思わずね、よしきに、だから。だから来るようにって言ったでしょ。これを見せたかったんだよっていうふうにも黙っていられませんでした。
So brothers and sisters, loved by the Lord.
ですから主を愛する兄弟姉妹の皆さん、
Don't get comfortable at Fred Meyer's.
フレッド・マイヤーで居心地を良さを求めないでください。
Because God is leading us to a much, much nicer place.
なぜなら神様はもっともっと素晴らしい場所に皆さんを導きたいと思っておられるから。
And we don't need to pout, you know, and have him drag us into heaven, you know.
で、私たちは本当にもうこんな膨れ面をして無理やり天国に引きずり込まれていく必要はありません。
God's word is true.
神の言葉というのは真実です。
He's promised us a home in heaven.
神様は私たちの家を天国に用意してくださると約束します。
Jesus said in John 14:2, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
ヨハネの福音書の14章の2節にこうあります。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。
Live with heaven in your heart.
どうか心の中に天国を持って生きてください。
Look ahead. Walk by faith.
先を見て信仰を持って歩んでください。
Because as a child you have a wonderful future to look forward to.
なぜなら神の子供として皆さんは本当に素晴らしい将来が約束されている。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we thank you for your word.
主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。